池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組はこの
よりによって
この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが、劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていた可愛い店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供は可愛いコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
こんにちは、鈴木です。
今のは何でしょうか、
はい、今の、はい、あ、オープニング、
オープニング、
特に意味はなしです
すいませんでした。
いえいえ、とんでもないです。
聞いてしま
った。いえいえ、まあまあまあ、別にね、はい、そこは毎回本当は変えたいんですけどね、急に始まるもんですから
いつもの今日なんだろうなっていつも考えますけど、
ああ、じゃあもう毎回じゃあそれは言うようにしていきますよ。
はいはい、
はい、
クイズですね。
そうですね。いや、てかほら、こう割と早めにもう撮り始めたじゃないですか今ね。
はい、
さっきちょっとフリートークしてたからも、はい、あ、もう撮ろうかみたいな感じです、はいはい、その前はねちょっとこう遅れましたけれども、池内風と、そしてこの今毎回音響やってくれてるデジの誕生日祝いをちょっとしましたね、軽くね。
ありがとうございました。
ケーキの方をちょっとご用意させていただいて、
とっても美味しいストロベリーのケーキでした、
はい、ロールケーキをいただきましてね、
はい、
その余韻冷めやらぬ中ちょっと始まりましたけどね。
そうですね、うん、
口がすっとねちゃねちゃ今してますからね
まあ僕はその後唐揚げ弁当食べたのね、油でサラサラですけどね口の中。
唐揚げ弁当買った上に単品の唐揚げ2個ぐらい追加してましたもんねどんだけコレステロールを迎え入れようとしてんだみたいな受け入れ体制バッチリかみたいな感じの荒々しい食い方してましたもんね。
若干胸焼けがね今してるんですけど、
胸焼けがしてますよね。
口はもう饒舌ですよ今日は
そうですか。あ、油でこう回ってるわけですね。
油でもう余計なことも喋りますよ今日は。
塩化つゆが、
はい、
はい、塩化つゆがね、
はい、
はいはいはいいや、でもまあまあ池内さんがまあちょっと遅れ早なんていうんですか、結構前ですけど10月
23
日、
はい、
そしてデジが10月の31日か、ハロウィン当日が誕生日。
あ、
そうそうそうそう、俺あの全然ハロウィンっていうものをね、
はい、
知ってはいましたけど、もちろんそのそういう文化はね、
はい、
だけどその5日を知らなかったんですよ、
はい、
ずっと、
はいはいはい、
あのハロウィンっていうのはなんか1週間ぐらいの期間だと思ってたんですよ、そのお盆みたいなそのなんかね、そういう期間があるとずっと俺思ってたんで、はいはい、でそしたら10月31日ですか、
はい、
っていうことをね、ここ3年ぐらい毎年聞いてますね。あれ何日だっけみたいな感じで、
あ、
10月
30
ぐらいのあれ週がそうなんだよねみたいな感じで聞いたりとかしてえみたいな、1日だけだけどみたいな感じで大体言われちゃうんですけどねまあでも池内さんがじゃあ30歳、
はい、
デジが27歳、
7歳
ね、なってね、
デイさんもついに27ですね。
7ね、うん、そうかそうか、まあまあまあまあ、だ年齢がね2人が誕生日近いですね。
そうですね、鈴木さんがちょっと遅れてですもん ね。
まあまあ、でもそうですね、1月ですから、
はい、
もう数ヶ月後にはまた、
はい、
自分でロールケーキ買ってきますけどね
そんなことさせないですよ。
いやいやいや、でももう全員アラサーなわけでね。
そうですね、うん、
ジャッサーアラサーですからね。
ジャッサーアラサーですよ、
うん、いやー、でもちょっともうなかなかね、
はい、
年齢がね、
そうですね、
30歳とかになりますからね、
はい、はいはいはい、
年取ったなっていうふうに思いますよねやっぱね。
そう、なんか、
うん、
20代になったらあっという間だってすごい言われたことがあって、
はいはい、
いや本当その通りだったなって思いますね。
うん、なるほどね、
うん、なんか本当になんかいろんなことありましたけど、
うん、
シュンって終わりましたね
20代は
駆
け抜けました。
終わりました、駆け抜けましたね
なるほどな。なんかね、年取ったなみたいな感じで思うのは、
はい、
なんかね、アニメのキャラクターが自分の年齢と一緒だったり年下になっちゃってたりするのが、はいはい、なかなかちょっときついなって思ってますね。
マスオさんとかね、
マスオさんとかね、
はいはいはいはい、
なんかちょっと調べたら、僕は今28ですけど、
はい、
まあ、だから29の世代と一緒なんですけど、うんうんうんうん、それで同じなのがね、クレヨンしんちゃんのこう、うん、ミサエなんですよね。
あ、
あれが29歳なんですよ。
あだいぶだってもっと言ってるようなイメージありますよね。
なんかこうキャラ的におばさんみたいなね、はい、感じで
36、7、
うん、扱われてますけど、29ですから30代いってないですから、池内さんにしてみたら年下ですからね。
年下、
そう、2歳は年下なんですよ。あれはちょっとびっくりしましたね。
あそれすそうすごいですね。そう考えると、うん、
だ29歳のキャラってね、確か他だったらその、はい、エヴァンゲリオンの葛城美里、
葛城
のね、葛城、うん、の胸の中もいいがってそのね、
カジさんがね、
カジさんがと言っちゃう美里さんも29歳だと。あ確か
でも美里さんはなんとなく、
うんうん、まあしかもねあれはこうあのなんていうかこう世界が違うじゃないですか、はい、でもクレヨンしんちゃんって今の2015年の、まあ、一応設定でもあるわけじゃないですか、はい、連載とか始まったのはすげえ、はい、昔ですけど、はい、だから今29歳ためなんですよリアルで俺はね、ミサエとね、はい、そうだからそういう感じで言うとちょっとびっくりしますけどね、世代が一緒だみたいな、同級生ですからね。
あ
だからその生まれた場所とかがもしミサエと一緒だったりとかしたら、
はい、
完全なこう学校で同級生だったりするわけですよ。でフェイスブックとかでミサエが、はい、なんかあの子供生まれたみたいな感じとかを見てみたいな、ね、
あ幸せそうだなみたいな、
そう幼稚園に、はいはい、いつも自転車で乗せてってますみたいな感じで、そうそうそう、
係長に就任しましたとパパが、
あのパパがねみたいな感じで。だからそのもし万が一俺がミサエと同じ学校でね、
はい、
で同じクラスとかだったら、なんなら付き合ってた可能性だってあるわけですよ。
そうですよ、野原じゃない可能性ありますよね。
ありますよ、その高校で入学して一緒で、はい、3年生の時に、
はい、
ミサエさん、
あら
入学した時からずっと僕はあんなことが好きでした、付き合ってくださいみたいな感じで言って、もし付き合っちゃってたら、
ちょっと今カジさんっぽくなかったですか、
ミサエ俺と付き合ってくれ、ミサエの胸の中もいいが、やはり死ぬ時はここもいいからみたいな感じで、いやそれカジさんじゃないですか、カジさんと別にミサエは全然関係ないですけどね、全然関係ないですよ、それは俺とミサエだって、鈴木とミサエだって言うんですからね、うん、なんだっけ、だからその旧姓は分かんないですけど、
はい、
そのなんとかミサエ、
野原ミサエが、
いや野原があ
の
鈴木になってるみたいなことですよね、はいはいはい、付き合ってで、
はい、
そしたらしんちゃんが生まれてないわけですから、そうなったらあのアニメっていうのがもう存在してないわけです
よ。
だからあれもヒロシとミサエの子供であるしんのすけが主人公ですから、
はいはい、
そのしんのすけっていうのを俺が奪ってるわけですから、存在を消してるわけですから、その時点であのアニメっていうのはもう存在しないわけだね、
はいはいはい、
うん、そう考えたらね、すげえな、ミサエと同い年かみたいな、
あ結構ですねそれは。そ
う、しかもあんなもう長寿番組を阻止してた可能性が俺にあったんだと思ったらね、これはすごいことだなって。
危なかったですね。
危なかったですよね。びっくりしますよね。うん、可能性常にあるんで。でね、
いやないよ。
そう。あのいやそれいいんですけど、あとね29歳で調べたのその後。
はいはい、
たらね、銭形のとっつぁんも29歳でした。とっつぁんですよ。インターポールの銭形だっつってるのが。
親父だな。
29歳。
年下じゃん俺。
だってね。29歳の俺からしてみたらね、あんな感じで言えないですよ、あすみません、ちょっとインターポール の鈴木ですみたいな感じで言うのに、インターポールの銭形だみたいな感じで言ってくるわけですよ、あの度胸はどっから来てる、
逆にね、
すごいですよねあれね、29歳であの貫禄が生まれてね、
はい、
あんなもみあげたっぷり生やしてさ、
バイタリティ溢れて
すごいですよ。だ銭形のとっちゃんもあの今ほらルパンだってたまに映画やったりとかね、はいはい、なんかロードあの、はい、金曜とかになんかこうスペシャルでやる時もあれ現代で一応やってるから、
はい、
本当にための可能性があるわけですよ、ね、俺とミサエと銭形が同じ学校にいたみたいな可能性があるわけですよ。なんなら俺と銭形のとっちゃんでミサエを取り合ってた可能性があるわけですよ。そしたらそのたけしは、まあ、鈴木はね、あのミサエのとんでもないものを盗んでいったよみたいな感じで、ミサエの心だみたいな、そういうなんかね感じで俺が
誰が聞いてんの、誰が
なんか誰か言ってたかもしれないですよ、それは。本 当にね、ミサイがあの、いや私は何も取られてないけどみたいなこと言って、
はい、
いや、はい、って鈴木はとんでもないものを盗んでいったよみたいな。
いや彼は何も取っては、うん、いないわみたいな、うん、
ミサイの心だ。
いやいや、カズさん入ってるじゃないですか
感じで言ってる可能性ありますよ、それは。本当にね、世代だもん、そのね、やっぱりこう時代がもう違いすぎるからね、はい、多分その当時の20何歳と30代とか違うからあれだけど、はい、でも今でももうその年齢設定は変わってないわけですから、はい、いやそれはね、
衝撃ですね。
いや、だ自分があのこう年齢ね、そうやっていくと、はい、そういうのにどんどん出会っていくわけですから、だってもうあのサザエさんとかが24歳とかなんですよ。
いや、そうですよね。
ゆとり世代なんですよ、あの人はね。サザエさんってゆとり世代なんですよ、完全なね。あんな風にやってますけど、もうびっくりしますよ。そうそうそうそう。だ年齢でね、その調べていくとね、例えばシティハンターのサエバリョウとかね、
はい、
あれ連載当時26歳だったりしますからね、はい、最初は。
はいはい、
で、それさっき言ったアナゴさんが27歳。
27歳アナゴさんってやばくないですか。あれ、
おいしんぼの山岡志郎も27歳ですよ。あんな
究極、ね、が反応しすぎ
た。
漫画好きのデジ先生、
俺調べてきたのこの誕生日だってことでね。そう、ブラックジャックが28歳ですよ。でマスオさんとタメですよ、ブラックジャックがね。
マスオさん年下だった。
そうそうそうそうそう、そういうのありますからね。あと年齢上で言うと、それこそ池内さん手届くっていうのが、あの巨人の星のあれですよね、お父さんですよ。あれが33歳ですよ。あれが
どういう、
もうそろそろ手届きますからね。
何歳の時産んでんのじゃあ。
いやでも星ヒューマー自体がそんな別にね、
そうか、
ね、若いわけですから、最初のね、うちはね、そこからまあお互い年齢上がってくるわけですけど、
すごい苦労したんだな。じゃあ
そうだって、もうそろそろ池内さんも数年すれば両津勘吉と同じ年齢ですよ。35歳になりますよ。もうすごいんですから、年齢がもう。
いやちょっと衝撃ですね。
いや本当にね、自分の年齢をやっぱ感じてしまいますよね。
は
そういうのね、聞いたりするとね。うん、そうそう、だからなんかその年取ったなっていうのは、そのアニメのね年齢とかもあるけど、
はい、
なんかね、その年齢で言うと、その周りとかでも、あの Facebook とかでもね、
うん、
そのこう学生時代の地元の友達とかがこう、はい、上げてたりとかすると、
はい、
やっぱりその普通に結婚して ね、
そうです
ね、もう子供いてみたいな、
2人目できた
とか2人目できてみたいな感じとかっていうのありますから ね、
結構ありますよね。
いやもう本当リアルになんか、ああもっと自分と全然違うな環境がみたいな感じで思っちゃいますよ ね、 ね、
年下の子がどんどんなんか市役所でなんか2人でこう結婚届けて写真出して結婚しましたみたいな、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、年下とかでもね全然そういうのあるから、まあ、確かにね、子供欲しいなとかゆくゆくはとか思ったりしますけど、はい、全然リアルに考えたりとか、その俺はしたことは全然なかったですけどね、はい、でもなんか友達とかでね、そのもう学生時代のすげえ仲良かった友達がいて、そいつのちょっとこの間家族写真を見たんですよ、
はい、
こうちゃんとスタジオで撮ったみたいなやつで、はい、もうほんと家族ので、そいつはこう結婚して子供2人いてみたいな、うん、で小さい子供3歳ぐらいと1歳ぐらいのね、うん、子供2人いてみたいな、それがこう家族写真としてバンってこう見たら、あーもうほんと家庭だ、うん、家庭だなとかって思うわけですよ、うん、なんかそいつはもうずっとこう小学校の頃から一緒で、
うん、
クラスはね1回ぐらいしか一緒になってないけども、ずっと仲良く遊んでたみたいなやつだったんで、だからねそれ見るとね、もう現実感がちょっと出てきちゃいますね、う
ん、お父さんって感じが、
お父さんになってるしみたいな、当たり前で、子供も当たり前のようにこう、そいつはお父さんなわけじゃないですか、俺の大親友だったやつなのにみたいな、はい、取り上がってみたいな感じになるわけ
です。いやその気持ち出てくんの。
俺の方が付き合い長いんだぞみたいなことですからね。永久に俺の方が付き合い長いままでずっと行くぞみたいなことですからね。
深まり方は違うけど、
深まり方がやっぱ違いますけどね。うん、そうそうそう、だからね、その今までこうなんだろうな、そいつが結婚した時の結婚式に行ったりとか、
はい、
あとその結婚式って俺大体2回ぐらいなんですよ、物心ついて以降で、はい、なんかちっちゃい子供の頃に親戚の結婚式に出たことがあるぐらいで、はいはいはい、記憶がないですから、はい、成人してからは2回ぐらいなんですけど、うん、その2回ともね、 めちゃくちゃ泣きましたねやっぱね、結婚式はもう本当にもう号泣して。
泣くんすね。
もうねめちゃくちゃ泣きました。
そもそも
泣くんですね。いやもう僕はめちゃくちゃ泣きますから泣き虫ですから
全然イメージないない
やで、まあ、ただねその2人っていうのがね両方ねこうもう親友なわけですよ、はいはいはい、学生時代からの、はい、もう一人は小学校から一人はもう高校ずっと一緒にいたみたいなやつでしたから。でなんかそのしかもなんていうんですか小学校の時の友達の方ではこう出し物としてこう漫才やったりとかね、はい、でそれでこうあのでもう一人の高校時代のやつはなんかこう乾杯の挨拶してみたいなこうなんか、うん、そのただ出席するだけじゃなくて、はいはいはい、そういうのにこう、はい、で出てく側みたいなやつもちょっとあったりとかして、はい、でそれでこうなんか関わってたのもあって、うん、その漫才やったりとか した時とかその乾杯の挨拶とかもねちょっとこう、はい、反応も良くてね割と、はい、受けたりとかしてね、はい、それでのそのやっぱり安心感みたいな笑ってくれてみたいな、はいはいはい、安心するじゃないですか、はい、その落差もあったりとかしてその後こう終わってからは酒も進んだりとかね、はい、して、はい、でそれでね、こう大体号泣するポイントっていうのがもう決まってて、はい、その式がもう終わりに近づいていって、はい、最後にこう2人のこう思い出の写真とか
あります、ね、
学生時代の写真とか、ね、あのそういうのをこうどんどんどんどんこうスライドショーでいい感じの、はいはいはい、曲に載せてやるじゃないですか、はい、その時からだんだんポロポロポロポロこう涙が流れてくる。
攻められてきてますね。
もうだいぶあこんな思い出があったのかみたいな感じとかねこうあその写真俺写ってるやつも入れてくれたのかとかね、あ、うん、なんかあこいつが家庭に俺の手を離れて家庭に入ってくんだなみたいな感じの気持ちになったりとかねそういうのがどんどんどんどん込み上げてきて
演出してますね。
そうそうそうそうそうそうでなんかこうその思い出を感じてこうなんかねその思いがあったりとかしかもなんかねこうその2人ともねやってくれたのがこうや、まあ、よくあるのかなその、はい、こう参列者の名前をこうなんかスクロールみたいな感じでエンドロールみたいな感じで流してくれるんですよね、はいはいはい、でそれにこう流れてく中でその小学校のやつの友達の方は、うん、その参列者いるんだけれども、はい、そのなんかね友達の名前が一覧でなるや流れてくるやつに、はいはい、俺の名前が一番上に乗っけてくれたんですよ。
あそれが主役じゃないですか。
もう一番最初に自分の名前が出てきたのであ出たよみたいな感じで俺のことをこんなに思ってくれてたのかみたいな感じでねいやそれはもう本当に感動的でしたね。
あでも嬉しいですよね。
それは嬉しかったですね。でなんかあとその高校時代のやつはこうエンドロールでこう名前が流れてくるときにこう、うん、こう挨拶とかいろいろ手伝ってくれた人たちにはこう挨拶ありがとうとか、はいはいはい、でその時俺二次会の司会もやる予定だったんで、うん、二次会の司会もよろしくねみたいな感じのコメントも入ってくれてて、はい、頑張るよみたいな。あいやもう本当そんな言葉入れなくてもいいのになみたいな感じで
誰
ありがたいなみたいな感じで ね、
もう
ね
そんな人だったの。
もうね本当におえつですよやっぱり。もうこんなに俺のことを思ってくれたのかみたいな。もうね2回ともね本当に椅子から崩れ落ちるほど泣いてるんですよ俺2回とも。もう見事に人生でこんな泣いたことあんのかってくらいね、本当にもうそんぐらい泣いちゃってね。もう本当あんだけ泣いたのはもう俺が生まれてきた瞬間ぐらいですよね。そのあの生まれてきた瞬間のあの泣きおぎゃーおぎゃーあの時以来の泣きっぷりぐらい
同じレベルのね
同じレベルのもう泣き方をしてましたから、もうねその二人がもうこう結婚していくわけですよ家庭に、
はいはいはい
まあ、守る側ですけど家庭に入って、はい、入るわけじゃないですか、はい、だからもうその分かったともうそいつはくれてやるとそのただ一任せたもう任せた幸せになってくれって思うわけですよ、はい、でもその代わり一度でいいから、はい、そのさだまさしのこう親父の一番長生き的な感じで、はい、奪ってくんだったらその奪ってくお前の顔を一回殴らせろみたいなねその、まあ、逆ですけど神父を殴るみたいな感じになっちゃってますけど
狂気じゃないですかただの
本来だったら新郎をね娘がもうね嫁に行っちゃうから、はい君の顔を最後殴らせてくれみたいなね、はい、逆ですよね嫁さん殴らせるみたいな鬼畜ですよね。もうね、うん、こちらただ友達ですからね、うん、もうね人生で泣いたのはもうその2回ですかね。うん、
じゃあちょっと楽しみですね、僕の結婚式。
池内さんの結婚式ですか。池内さんでもほら前俺何週か前に行ったけど、池内さんは55歳とかですから結婚するのはね俺の見通しによるとね、うん、その先そこもそれはもう自然と老化的な感じで涙もろくなってますよ。それは別に感動とかじゃなくてね、
そ多分その何ですかね、そこまでちゃんと付き合いがあったら、うん、一番濃く付き合ってたのは僕になるはずですけど ね、
うん、そうですね。
それでも老化による涙で終わりますか。老化
による涙の可能性が更年期障害みたいな感じなんですね。単純にね、
自分の単純に涙で自分の心癒し
ちゃって情緒不安定みたいな感じです。ただのむしろ真逆の憎しみみたいな涙ですよね、どっちかっつったらね。いやでも結婚式ってのはね、もうそのだから、いや僕も逆に怖いわけですよ、その、はい、その2人でそんなに泣いちゃったら、はい、普通の参列者としてだけ行ったやつだったら泣けるのかなみたいな。だってもうその結婚式で泣いた2回ともその新郎から、
はい、
もう俺が泣きすぎて、え、それ嘘泣きでしょみたいな感じで言われましたからね、普通にね。本当にそれみたいな感じで言われましたからね。そのなんか新郎のね、その小学校の友達の方とかだったらね、その、はい、結構お母さんとか とも顔は何回も合わせてたりとか、はいはいはい、泊まりに行ったりとかもしてたんだよね、
はい、
その未だにこう、たけし君ちょっと元気でやってんのかみたいな感じで言ってくれるみたいな感じのお母さんだったんですけど、その新郎のお母さんがね、うん、そのお母さんですら若干引いてましたからね。俺がその最後の挨拶で見送りみたいなのあるわけですよ。出口のところで今日は来てくれてありがとうございますみたいな感じで全員に挨拶してるんですで、若干引いてましたよね。俺が泣きすぎてね、本当に演技がかってるみたいな、東京でたけし君はこんな活動してるのかみたいな、こんな臭い芝居になっちゃったねみたいな感じで思われるぐらいな感じになっちゃってるからね。いやーそんぐらい泣いちゃったからな、その二人がやっぱピークかなって思いますけどね、結婚式で泣くっつったらね。でもね結構ね、それこそ池内さんはあんまりその俺が泣いてる姿を見てないですけど、
はいはい、
よく泣きますよやっぱり。
あ、そうですか。あ
のアンビリーバボーとかでよく泣いてますもん、やっぱ感動のエピソード系のやつとか。あれ泣くよねやっぱね、すごい。デジが激しくうなずいて、あれすごい泣くよね、感動のやつね。うん、あれはねやっぱ泣きます。もう感動系とかはやっぱもうやばいですね。こんなになんか当てはまるお客さんいないぐらい泣きますね、やっぱり感動のやつ。
当てがきされてます。
1個でももうきっかけあればもう全部引っかかりますからね、そのフックに。泣きますね。なんかね最近よく泣くのはね、あの、
はい、
和風総本家みたいなね、あのテレ東でやってる、はい、なんかあの本当に日本のなんか伝統のやつとかをやる番組があるじゃないですか、はい、そういうの。それでなんかその世界で使われてるメイドインジャパン商品みたいなやつとかが、はい、そういうのが特集したりとかしてるんですよ、はい、でそれでこう日本の一生懸命作ったあの苦労してね、
はい、
その今では匠がもう これしかここの何人かしかいないとかってやつをこう海外の人たちがそれをこう美術の道具とかなんかいろいろナイフとかねその使ったりとかして、でその作ってる過程とかをこうその外人が見て、あ、こんな風に作ってたのか、アメイジングみたいな感じで言って、それでなんか最後に匠に向けてね、職人に向けてメッセージをみたいな、あのこんなに素晴らしい、製品を作ってくれてありがとうみたいな、
はい、
なんかお互いこれからも頑張っていきましょうみたいな感じで言って、はい、匠にメッセージを送るみたいなやつがあるんですけど、はいはい、それを見てる匠の倍ぐらい俺はもう泣いてるんですよ、その画面の前で。匠がなんならねこうやって言ってくれると作りがいがありますねみたいなこと言うんですけど、いやもっと泣いていいんだよみたいな。俺がこんなに泣いてんだから作ったあなたはもっと泣いていいはずだよみたいな感じで思うぐらいもうね、もうすぐ泣いちゃいますからね。
いやーそうかー、うん、
そうなんかやっぱね、だからこう日本人頑張ってんだなみたいなことをね、なんかね本当にこう偽善みたいな感じありますけど。
いやそうですね、
そう自分で泣きながらね、あのものすごく偽善的な泣き方してんなとか思いながら泣いてるんですけど、
なんか自分の中で、ね、なんか盛り上げて、うん、ちょっとわざとじゃないですけど、うん、ちょっとオーバーに泣こうとかっていう意思はないんですかね、うん、
いやでももう自然と涙が流れちゃってる時はもうありますからね、泣こうみたいな意識じゃなくて、
は
あ
は
あ、うん、なんかだからねやっぱり 感情に訴えかけてんですよ、やっぱり深層心的に。だからその家庭環境とかね、はい、僕の家庭環境とかいろいろ含めて、
いやいやそんな悪い風には聞いてないですよ
あるんでしょう ね、 ね、潜在的なものとしてね。いやいやいや、うん、
これ鈴木さんの両親聞いてたらここでいきなり悩み始めますよ。そんなに苦労させて
すぐ電話かかってきますよ、そんなの。いや泣いちゃう、泣かないですかそんな。
いやでもその最近だってそれこそお芝居見て泣くこととかはすごい増えたかなって思いますし、
うん、あ、まあ、演劇だとそうか、よりリアルなあれで、ね、
結構泣いちゃったりとかはしますけど、うん、僕もドラマ見て泣いたりとかしますけど、さすがにそのなんかアンビリーバボーとかで泣いた記憶はあんまりないかな、
うん、そういうなんか、実話のやつでみたいなやつとかでも泣かないですか。
はいはいはい、
そうね、あんまり、そういうもんなんですね。
再現 V とかね、
再現 V みたいなやつとかでね、
あんまりなんかですけどね、
あとなんか俺泣くっていうとね、やっぱりこう厳しくされて、でも最後の最後に、はい、でもお前はよくやったよみたいな一言言われると、はい、もう完全にすぐ泣いちゃいますね。
アメドムチ的な、
もう声震えてありがとうございますみたいな感じで、ね、すぐ泣いちゃいますね。
いやでもそれあれですよ、やっぱり僕そういうのに対してやっぱり人一倍その何ですかね、やられてるんで、そういうのを、はいはいはいはい、やっぱり疑っているところがすごいあるんだと思います。だから免疫がついてるじゃない
です
か。
逆に慣れちゃってるんでしょうね。
慣れちゃってるし、絶対嘘だこれって思いますし、はい、ね、そういうのでずっと虐げられてきましたからね、その甘い言葉で最後の。
なるほどね、はい、そうかそうか、
そこの差があると
高校時代とかの思い出とかが関わってくるわけですね。
そうです、だから、なんかだからちょっとそこの差はあるんじゃないかなって思いますけどね、
うんうんうん、そうですね、うん、なんかねやっぱり俺が一番泣いた漫画があるんですけど、はい、それがね、あの福本信之の、はい、あの天っていうね、麻雀漫画、麻雀
のやつです
ね、麻雀漫画があるんですけど、はい、それがね全部で18巻ぐらいなんですよ、はい、で最後の3巻ぐらいが、はい、そのもうほんとやばいんですよ、めちゃくちゃ漫画では一番泣いたかなっていう感じですね、なんかねその天っていう主人公がまあいて、はい、でいろんなやつとこう麻雀で戦ったりとかするんですよ、はい、でそのでその中にかなり年齢がもう年老いた、はい、あの赤木が出てくるわけですよ。
マジですか？
そうそうそう、今赤木麻雀やってます、連載してるじゃないですか、はあ、まさにその赤木が、はあ、あの出てくるんですよ、おっさんになって、結構まあダンディーなおっさんですけど、はあ、それが出てきて、でその赤木がその途中戦ったりもするわけですよ、一緒に協力して、はあ、でその最後の3巻は何かっていうと、その赤木がそのなんかアルツハイマー患っちゃって、はあ、でまあ、今までみたいなこう自分の生き方ができないとか麻雀ができないっていう理由で安楽死を自分の選択肢として選ぶっていう話なんですよ。でそれで最後こう知り合いの坊さんに頼んで生前葬みたいな感じをやるんですけど、そこにこう過去戦ったあのやつらがもう全員集まってくるんですよ。それはもう敵味方全然関係なく、もうその時のために集まってくるみたいな。でそのなんか全員が赤木を死なせまいと説得しようとするわけですよ、はあ、一人一人こうあの呼んで
ちょっと目うるんで
ない
です
か。いや目は全然うるんでないですけど
びっくりした今、
ね、あのこれは言っときますけど、もうすぐ寝不足です。目がめちゃくちゃ充血してるんですけど、
だから
充血してる自分がかわいそうだと思って今泣きそうになりましたけど、
ちょっとびっくりしたわ。
そうそうそう、
思い出してるわけじゃない、
思い出してるわけじゃないですけど、あでもちょっともう今思い出したらちょっと泣いちゃうかもしれないですけど、でそれでこう全員説得しようとするわけですよ、一人一人こうその、はい、あの赤木のいる部屋で、はい、安楽死のベッドに座ったりとかもしてね、はい、あと酒飲んだりとかも一緒に最後するみたいな、はい、でその時にこう出てるやつらは全員説得しようとするんだけど、逆にこう赤木にこうなんか諭されたりとか、生きる希望を逆にちょっと人生あんまり良くないと思ってたやつが逆に希望をもらったりみたいな感じのやり取りがあって、もうそれがすごい感動的なんですよ。でその13巻のうちね、その18巻のうちその最後の3巻はね、もう麻雀なんてしないんですよ、
はいはいはい、
でも俺その3巻だけ持ってるんですよ、その、もう面白すぎてというか、もう泣きたくなったらこれ見りゃいいやみたいな感じでストレスたまったらこれ見とこみたいな、
聞いたことないけど
見とこみたいな感じで、もうそれだけ買ってるみたいなぐらいね、もう一応今度ねぜひ見て、
でもそれ聞いたら本当に読みたくなってます、今、
めちゃくちゃねそれはね ああ福本さんすごいなっていうふうに思いましたね。
うん、
うん、なんかねその漫画で結構まあ泣いたりとかたまにしますけど、はい、でもあそこまでっていうのはないなみたいな。もう初回読んだ時はもうボロボロボロボロもう止まんないぐらい涙流れましたからね。だからまあちょっとそのねやつはちょっと見て、
あー、いやもうそれはちょっとね、
そもそもちょっとその赤木が出てくるっていう時点でちょっと興味が
ちょっとテンション上がって
ますね。出てきてますよね。そうそうそうそう、それがありますからね。だから結構すぐ泣いちゃうわけですよ意外にね。なるほどね。僕は、うん、
はいはいはい。
だなんかね一番僕は早いなと思ったのは、
はい、
映画なんですけど、はい、映画でもよく泣くんですよ僕は。結構
映画、ね、まあ、映画は僕もよく泣きますよ。
うん、だからその映画でね幸せの隠れ場所っていう映画があるんですよ、うん、これアメリカの映画でその実話を元にしてるやつで、こうなんか結構リッチなねその生活してるこう夫婦、まあ、子供もいるんですけど、はい、その家庭があって、でそこにこうなんか貧しいその家庭環境で育って、
はい、
でなんか家にもあんま行けない帰れないみたいな感じの黒人のもう体格の大きい男の子がいたんですね。それをこうサンドラ・ブロックが主演なんですけど、それがこうどうしたのみたいな感じで何ていうんですか、その家に引き取って、うん、でそこでこうアメフトをやらせたらすごい才能が開花してみたいな、うん、でどんどん活躍していくみたいな話なんですけど、でそれ実話っていうの知ってた上で見たんですよ。だからサンドラ・ブロックとその主演 その、はい、黒人の男の子が出会う瞬間があるんですよ、はい、開始何分かぐらい出会うんですけど、はい、その瞬間にうわこのあとすごいいろんなことあるけどすげえサクセスしちゃうんだろうなって思ったら泣いちゃったんですよ。それで自分に引いてねその時にさすがに先読みしすぎだろみたいな、そこの過程をで泣けようと思ったんですよ自分で。泣いてました。もうその開始何分かでもう涙流れてましたから、いやさすがに泣くの早すぎるだろうと思って、さすがにその時はね自分で引きましたけど、本当涙もう初速早えなみたいな感じで思っちゃいましたけどね。そうそうそうそう、まあそのでも涙っていうのはね、
うん、
心のデトックスですから、やっぱり泣きたい時には泣いたらいいと思いますしね。
はいはいはい、
うん、だから本当にこの回を通じて言いたいのはやっぱり皆さん一番最近泣いたのはいつですかっていうことですよね結局ね。池内さんは心が歪んでるから泣かないですけど、素直な人ほどやっぱ泣いてしまいますから。
うん、俺でも分かんないですけど今結構深酒しては泣く自信ありますよ今。
深酒で
深酒
涙し、その酒飲んで泣くってどういうことなんですか。
いろいろ
感覚がよくわかんない
ね。お酒飲んでちょっと盛り上がっちゃったらちょっと泣く可能性ありますね。
寂しさとかもあるんですか。
寂しさとか今の状況とか考えるとね、なんかちょっとそろそろ一回泣きたいなみたいな時期ではありますけど。
わかりました。じゃあちょっとこの後酒飲みましょう。
飲みましょうか、
うん、飲みましょう。
はい、
池内さんはもうちょっともう泣かしますよこの後。じゃ
あ、うん、泣かせてくれるんですか。
泣かします。もう本当に暴言めっちゃ吐きますよもう罵声は浴びせまくっても泣かしますよもう
、うん、次からじゃあ鈴木さん一人でね出てるんでしょうね、うん、泣いて俺拗ねて出てこなくて、そうそうそうそう、
しめしめみたいなね、ようやく思い通りになったぜみたいな感じで来週からやりますけどね、うん、というわけで今週はこの辺ですね。
涙の話でした。
涙の話でしたね。
はい、うん、
じゃあ分かりました。今週はこの辺で、
はい、
じゃあ今週のお相手は、
はい、かわいいコンビニ店員飯田さんの池内と、
乗り物酔いどれ天使の三船さんの鈴木でお送りしました。さよなら。
さよなら。